と、リの劇場プレゼンツ、と、リラジホア。はい、どうも、明けましておめでとうございます。鳥の劇場で俳優、副芸術担当しております、斉藤秀明です。私たちは鳥の劇場といいまして、鳥取市は鹿野町にあります、廃校になってしまった鹿野幼稚園、鹿野小学校、そこを自分たちで劇場に改造して、自分たちのお芝居をやったり、よそからお芝居をしに来てもらったりしています。時にはその劇場を飛び出して、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、はたまた一般の方に向けて、ワークショップもやったりなんかしています。その劇場の名前を鳥の劇場って言うんです。劇団の名前も鳥の劇場って言うんです。この番組は土曜日の夕方に30分間放送されます。1ヶ月に1度の更新なので、1ヶ月間同じ内容が流れてしまいますけれども、その点はご容赦ください。鳥の劇場を知ってるよという方には、鳥の劇場が普段なかなかお見せすることのできない一面をお見せしつつ、また、鳥の劇場なんて知らないよーって人には、あ、こんな素敵な場所があるなら行ってみたいわーって思ってもらえるような番組にしていきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、アシスタント自己紹介どうぞ。
はい、鳥の劇場制作の松本智彦です。
あー、まっちゃん、サクサー、松本だ、サクサーだ。はい、もう一人どうぞ。
はい、鳥の劇場俳優の国石桃香です。
あー、桃地、桃地、だいぶポジティブ、ポジティブ。はい、いやー、まずは、年末の報告からですかね。
そうですね、
まあ、年始でいきなりあれですけれども、そうですね、東京行ってきたね。
東京行きました ね、
ね、まあ、僕里帰りですけど、もう、行ってまいりました。
私も半分ちょっと東京3年ぐらい住んでたので。
あ、そうだよね、
はい、
え、何、国石お姉さん、なんで東京に行ってきたの？
鳥取県の移住定住促進イベントです。
そうです、イエーイ。鳥取のことを知ってもらう3日間っていうやつでね、
はい、
鳥取暮らし支援課っていう鳥取県 の、 その部署の方と鳥の劇場で、鳥取こんないいとこなんだぜ、もしよかったらみんな移住してきたらっていうようなイベントをやってまいりました。ね、渋谷のね、ヒカリエでね、はい、駅直通 の、 でっかいビルですよ。
ビビるほどのおしゃれスポットで。
いやー、久しぶりに俺あっちの口行ったんだけどさ、渋谷、はい、そもそも渋谷ね、渋谷ね、かなり久しぶりだったよ、行ったの。俺10年ぶりくらいだったけど、しかもあの口あんまり行かない、普通は八甲口の方だからさ、東横口の方じゃん。で、あそこさ、俺中学校ぐらいからいつも工事してたんだよ。でもまだ工事してんのか。でも光栄ができたっていうから、少しは俺すっきりしたんだと思ったんだよ。ただ、ますます空が見えなくなってて。
私が知ってる1年前からもごっちゃりしてます。
あれひどいわ。
ごっちゃりしてます。
あれどう思ってんだろうみんな。もうひどいよ、あれ。いや、全然変わってないなぁ。でもあれだね、お客さんはやっぱり渋谷だからさ、いっぱい通ってくれて、うん、それは良かったね、うん、PR がいろいろできて ね、 ね、
はい、
具体的にどんなことやったのかお姉さん教えて。
まずは鳥取県の日本酒のお話、そして試飲会もやりましたね。
日本酒、
はい、美味しかったです、
うん、
はい、
他は？
それと民芸のお話、
はいはいはい、
それから星空のお話。
あー、そうだった。鳥取県は星取り県、そして寒取り県、はい、そしてポケモン取り県でもあるんです。
はい、
じゃあそのことを PR してまいりましたね、
はい、
あとあれでしょ、水本さん、写真家のうち の、 小鳥の家族っていうので、うちの演劇祭でもね展示してくれてる水本俊也さんが、やっぱその小鳥の家族の展示ありましたね。
そうですね、
あれ、家族にどっかいい自分たちの好きな場所を選んでもらって写真撮って、それを印集和紙に印刷する、はい、でそれを展示するっていうイベントですけどもね、
はい、
あれなかなか素敵だよね、趣があってね、和紙だから普通の紙と違って、なんかこう風合いがあって、なんかちょっと歴史がかって見えるっていうかね、
そう
だね、柔らかい感じになっていいですよね、はい、他にも何かやったの？
わ、私が、演劇ワークショップをやりました。回しました。
鳥塾、
はい、
回したんだ。
回しました、ま
あ、最近ね、国西さん回すから、ポジティブポジティブって言いながらね、一生懸命学校でワークショップやってます、
国西さんも。やってます。
それで一般の方にね参加していただいて、
はい、
僕たちはその何回か話したかもしれませんけど、鳥塾って言って、今年特にか今年度特に力を入れて、うん、学校の現場で役立つようなことワークショップや開発していこうとしてるので、
はい、
それをね体験してもらうようなこともやりました。
やりました、はい、
うん、それでちょっと教育世代のね、お父さんお母さんとかにも興味持ってもらって、移住 定住いいんじゃねって思ってもらえるようにね、
はい、
してもらえたらいいってことでやりました。あと私は担当しているトリネン劇社のセレクトショップ、あれを持ってって会場の半分ぐらい埋め尽くす勢いでバーってやりました、
ね、はい、
いやぶっちゃけいっぱい買っていただきました、
はい、
やっぱ渋谷だからね、お客さん鍛えて3日間しかなかったのに結構売れました。驚きでしたね。で僕と国さんはそういうイベントでこうしっちゃかめっちゃかになりながら、結局さバタバタすごいしてたじゃん。
してました。
だって光栄がさ、あのそういうね、他にもさお店が入ってるところだから搬入口とかがさ
結構大変でしたよね。
大変だって、30分で2往路だから全部トラックから下ろしてトラック出したみたいなこと言われて、
はい、
普通はそういうの全然時間制限ないんだよ劇場とか行く時だから、ものすごい勢いで積んで、ものすごい勢い
で下ろしたね。
バタバタしてた、バタバタ、
あれ詰めみたいな、あれまだあるぞ早く持ってけみたいな感じで、
すごい大変だった。いやそんなバタバタしてる中で、松本兄さんは何したの、遊んでたの、下のデルスバンして遊んでたのかな、違うの、何したの。
サンモンオペラの楽譜を完成させました。
あ、おめでとう、完成だ、おめでとう。作者松本本領発揮、作者松本本領発揮、
イエーイ。
なんでサンモンオペラ、サンモンオペラって何。
サンモンオペラはですね、うん、
ペラペラペラペラ
ペラペラ、あのブレヒト、ドイツのブレヒトって人が書いた、演劇の題名です。
なんでそんなの作曲したの松本は。
2月にですね、鳥の劇場で上演するんです。
上演するの、本当
なんですよ。
すごい、いつやるの。
2月の17、18、23から25ですね、
うん、おー、はい、やりますよ、
はい、
松本くんが作曲したってことは生演奏とかもあるの。
生演奏なんですよ。
まっちゃんはじゃあサクサーなの。
サックスを吹くんですよ。
あれサクサーデビューじゃないの。
デビューですね、
舞台で、
はい、
鳥の劇場でデビューだ。おめでとう。なんであとあれだよ ね、 ね、みんないっぱい歌を歌うんだよね。
いっぱい歌いますよ、ね、みんな必死に練習して
もらって、ね、俺も頑張って歌
を
歌
うんだよ ね、
そうですね。俺あんまね、正直な話ね、歌得意だよ。いやそんなことない、ちょっと今からドキドキしてる。こういうこと言っちゃうとあんまり情けないから言いたくないけど、頑張る、
頑張りましょう。
斉藤さん主演ですからね。
主演です。
そうなんだよね、俺なんか色男でさ、出てくる女、出てくる女、
モテモテです、
みんな俺の女みたいな感じの役だもんね。
そうです、
はい、大泥棒でね、一
人で8曲歌いますから、
はい、いや大丈夫かな。
大丈夫、
頑張るよ、
頑張りましょう。
お正月休みもね、頑張って練習したん
で、
実は、ね、
どんな大雪でもやる公演ですからね。
そう、どんな大雪でも、それね、あのね、中島さんがね、本当何年か前に大雪で一回あの中止したことをかなり悔いて、
はい、
去年はあの大雪がちょうど本当にぶっかすだったけど、やり、あの僕たち出演者も結構劇場に行くの大変って状況でもやりました。
そうで
したね、今年もそれは守ると、
はい、
ポスターに書いてありますから
ね。ポスターにしっかり、あの今ねチラシちょうどね、あの巻き始めて、あの1月頭から巻き始めてて、はい、皆さんもあのお目にすることがあると思うんですけども、はい、あの大雪でもやるってことがしっかり、
はい、
しっかり書いてます。
書いて
どんな大雪でも上演を行いますって書いてますから、やります、
やります。
それは楽しみだ。あの来月ね、あの客演していただく大川さん、あの日本チャイチャにも客演していただいた大川純子さんに来ていただいて、そのことはあの詳しくお話ししようと思ってますので、
はい、
お楽しみにしててくださいと、
はい、
であとあれでしょ、まっちゃんもう一つ忙しい理由でしょ。
そうなんですよ、若手演劇人の作品向上、社会との関係づくり支援事業をやります。
はい、出ました、鳥の劇場の事業の内容が事業名に全部反映されてるよのシリーズの事業ですね。
一発で
分
かる、
はい、一発で分かる、はい、分かります、
分かります。
だから若手演劇人の作品向上ってことは、なんか作品やってもらうの。
はい、東京からですね、松村翔子さんという演出家をお呼びして、作品の仕上げと上演をやってもらいます。
おお、はい、松村さんってどんな人なの。
東京でもともと役者をされてたんですね。で鳥の劇場にも以前来たことがある。
鳥の劇場さんでね、思い出しましたよ、チェルビッチュでね、
はい、
あの3月5日間ってやっていただいた時にいらっしゃいました。
そうです、ね、
あの方が今は演出やられてるんですね。
そうですね、で今青年団の演出部にもいるみたいで、
青年団平田織座氏の、
はい、そうです。
なんで若手でその人が選ばれたの。
今年度に行われた戸賀でやった、はい、戸賀演劇人コンクールで優秀賞を取った。
いろいろ説明すること満載だ。
はい、ね、
戸賀村っていうのはですね、富山県にあるすごい山奥にある本当何にもない村なんですけれども、うん、そこをね、鈴木忠さんというね、まあ演出家、これはですね、うちの中島の師匠さんにあたる、はい、師匠さんにあたる方なんですけれども、はい、まあ、その方がですね、あの合唱作りの建物を移築して、そこを劇場に改造し、うん、でそこで自然とかその建物を戦いながら演劇作るんだ。で左で、はい、あのその本当何もなかったところを富山県とね掛け合って、その劇場芸術公園にしてね、でそこでいろんな何個も舞台作ってお芝居やってるところです。でそこであの演出家をね、やっぱ ぱり後進を育てなきゃいけないってことで、はい、やっぱ演出家の地位っていうのはね、ちょっと日本の演劇界だと軽んじられてるんじゃないかと、まあ、演出家が育てなきゃ演劇は未来ないんだろうと考えて、うんうん、鈴木さんがその演出家コンクールって始めたんだな、はい、で中島さんも実際そこの演出家コンクールで最優秀演出家賞を取ったこともありますの です、ね、僕もそれ出てました。でそれでまあそこから師弟関係が生まれたんですけどね、うん、でそれが今平田織田さんが引き継いで、はい、演劇人コンクールって名前変えてやってると。
で
そこで今年度か
今年度、
去年度だから7月だね、はい、やったので、まあ、優秀賞を取ったと、はい、でその方に来ていただくということになったと、はい、でこれは何新作をやるんですか。
新作をやります。
タイトルは
反復と循環に付随するぼんやりの冒険という作品。
なんか分かるような分かんないタイトルだちょっとチェルビッチュっぽいな。
そうです、ね、
チェルビッチュ知ってる方は分かると思うんですけれどもなんかやっぱりチェルビッチュが結構メインだったのかなと思うので、う、まあ、それの影響もあるのかもしれません ね。どんな話なの。
ですね、まあ、東京で平凡に暮らす若いサラリーマンがある日子供のいたずらによる些細な偽札事件に出くわす、はあ、そしてその人の今までの平凡な生活が変わっていくというようなお話です。
なんかぼんやり過ごしてたサラリーマンが事件に巻き込まれるっていうことだからぼんやりなのかな。
そうなのかな。
じゃあこのぼんやりはそのサラリーマンがぼんやりなんだ。
ぼんやりなのかもしれない。
なるほどね。
平凡、はい。
でこれもう一つあるじゃん、後ろがなんか社会との関係づくりしてるん
です。
これ何
でこれはですね、はい、この他にも、はい、演出家を若い人5人呼んで、
5人
でゲスト講師として、はい、ダンスボックスの、はい、大谷さんをお呼びして、で、その
新長田にある ね、神戸の新長田にあるあのダンスを割とメインでやるちっちゃい声ですね、
はい、で演出家がその作品の上演というのを軸にしながらどうやって社会との関係を作っていって演劇で社会を良くしていくのかということを、まあ、研修してその結果を発表するっていう。
なるほど、
まあ、そうですよね。これ大事なところなんだよ。アーティストがね、自分の好きなことかやりたいことだけやってたらただのね、こうね、うん、自己満足オナニーになっちゃうんだよ、はい、そこだからもうちょっと社会との関わりとかでそこと考えてやるのは大事なんだよ。わかるか、国氏。
はい、わかりました。
そこと考えてるのが大事なんだよ。
考えます、
はい、よ
し頑張れ、
う
ん、
まあそういうことだね。
そういうことです、
はい、そういうことをやらなきゃいけないということで、はい、まあ中島さんとか大谷さんと一緒にそういうのも考えて発表すると、
はい、そうです。
それが上演にくっついてるわけだね。
くっついてます。
あ、そうやって若手の演劇人に育ってもらおう、
育ってもらおうということ
ですね。そういう企画ですね、はい、いつやるんですか。
これは、はい、1月28日日曜日、うん、上演は14時開演です、
うん、でその後に
その後にアフタートークがあって発表があります。
なるほど、はい、で会場は、
はい、会場は鳥の劇場で、うん、チケット料金は、全部含めて一般1500円、高校生以下無料です、
うん、チケットの発売は、
発売は1月10日の10時から、
うん、これはホームページとか劇場に電話してくれればいいと思います ね、
はい、
なるほど。松本君どう担当してて。
まあ、まだ初めてのあれ
だ。そう、今年初めてだね。今までもあの若手の方に来てもらって1週間ぐらい作品練習してもらってブラッシュアップしてやるとかいうのあったけど、はい、まあ、この社会との関係っていうのを考えるっていうのはね、よりこうアーティストが実践的にどう動いていくかっていうことは初めての試みです、
はい、
う
ん、しかもその若い世代の近い人たちと一緒に何かこう語れる時間があるっていうのは楽しみ、個人的には楽しみです。
友達できるね。
そうですね友達ができるから、
ね、よかった、いいね、仲いい、つながりが今後に発展していくといい ね。
そうですね、
まあ、うちも幅広くやるようになったね。
そうなんですよ。そうやって考えると小鳥の学校をやって、うん、で高校生と演劇を作る高校生をやって、
ね、今やってます。
若手演劇人があって、はい、で来年度からはでお年寄りと演劇をやろうとして、
うん、そうです。まあそれ初めはね、あのお年寄りいきなりやっても難しいかもしれないから、まあ、リーディングからぐらいかなと思ってますけど、うんうんうん、まあ、僕ちょっとそれね野望だったんですよ。ずっとやってみたくて、あの、うんうん、石川のあの中尾さんっていうね、はい、方と何回かお芝居一緒にやったことありますけれども、まあ、それを もっとこう継続してやりたいなっていうのを思いもあったので、はい、これはねぜひねずっとやってきたんですよ、うん、まあ、そう考えるともう手広くやってますね。
手広くやりましたね。全世代網羅したって感じですね。
もうそうですね
私たちは、私鳥の劇場は全世代全方位に向けて演劇の魅力を発信していく手段でありがとう願っております。敬礼
敬礼。
誰に向かって敬礼なんだから、
ね、何の軍隊なんでしょうね。
まあ、分かんない。まあね、でも頑張っていこうという意気込みですね、
はい、そうですね、
はい、じゃあそれじゃあ CM かな。
はい、
はい、CM です。
鳥の劇場って何なの？
鳥の劇場は鳥取市鹿野町を拠点とする劇場の名前でもあり、劇団の名前でもあるんです。
鹿野だけでなく県外、海外、いろんなところでお芝居やワークショップをやっています。
おかげさまで今年で11年。
いつも見に来てくださる皆さんありがとうございます。
まだ見たことのない皆さんお待ちしてます。
こんな面白いところが鳥取にあっただか
と思っていただけるよう、これからも盛り上げていきますよ。
鳥の劇場。
それではお便りのコーナーです。今日もお便り来てるかな。
来てますよ。
やったー。
しかも3通
やったー。
過去最多
だ。やったチャンピオン、マイフレン
ド、はい、最高だ。グミおじさんからです。
やったー、グミさん、会議長、ありがとうございます。
はい、トリラジの皆さん、こんにちは。
明けましておめでとうございます。
イン
ターネットでラジオが聞けるようになりましたね。
なったよ。
すごいです。おめでとうございます。
やったー、ありがとうございます。
過去の放送を聞き返してみたのですが、松本さんはいつも笑っていますね。
確かに。
笑えば済むと思われているのでしょうか。
ディスられてる。
辛辣ですね。
辛辣だ。
多くの人が笑える世界が来ることを願っています。
なんか
終わり
感じで
終わり、それで終わり、
まとめられましたね。
まとめたね。
まとめられてますね。
まあ確かに松本さんはいつも笑っています。
確かに。
なんで笑ってるの。
やっぱりこうね、笑えば済むと思ってるんでしょうか。
なんで愛想笑いだ。おい、なんだよ。俺はこんな身近にいる人間に愛想笑いされながらラジオやらなきゃいけないのか。どういうことだっけな、松本。シーンを聞かせてくれ。松本、本当に愛想笑いなのか。
全然そんなつもりはないんですけども、なんか笑いが乾いてるねって言われるんですよ。
まあそうだよね。松本はあの本当はすごく冷たい人間だから、ね、松本の周りには心がこもってない。よくそう言われる。いや、そんなことないよな、松本。
そんなことない、そんなことないですよ。
そうないよな、心底笑ってるよな、笑うときはな。
大体。
大体
そのためは何なんですか。
なんで、ダメで、ダメで、
ダメで、
なんだお前。もういいよ。もういい、わかった。まあ、はい、お前のことは信じるよ。
はい、
あ、グミさん、ごめん、あの、ステッカーをあげるからごめんなさい。
はい。
はい、じゃあ、続いてどうぞ。
はい、ラジオネーム、なべすけさんです。
あ、2回目、なべすけさん。ありがとうございます。
は
い。
トリラジの皆さん、こんにちは。
ありがとうございます。ありがとうございます。
12月から今までのトリラジが遡って聞けるようになり、大変嬉しいです。
うん、ありがとうございます。
鳥取市以外の方や県外のトリ劇ファンも喜んでいると思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
社長さん、ありがとう。
ありがとうございます。
はい。ところで質問が2つあります、
はい、
鳥の劇場の皆さんはお休みの日は何をして過ごしていますか。というか休みはありますか、鳥の劇場の以前の作品を見たいときはどうすればよいですか、うん、特に料理昇降機と葵の上が見たいのですが、
なるほど、
はい、これからますます寒くなりますが健康に気をつけて頑張ってください、
はい、
もしステッカーができたらください、
は
い、
待ってやっぱり
すいません、
早く作らないとダメです。
でもそうだよ、ね、どうなっちゃうんだステッカー。松本、
もうあれです、もうネットでポチってやったら出てる。
あのお前の恐怖症。お前もなんかあのポチ恐怖症が、あの国してるポチ恐怖症が、
そういうわけじゃない、
そういうわけじゃない。
あと本当ポチって、
じゃ早くポチっとしなきゃ。
ポチ、はい、すいません、鍋助さんにも必ず差し上げますので、
はい、
もうちょっとお待ちください、
はい、
じゃあ質問に答えましょうか、
はい、
休みはありますか。あります。なかったらまずいよ。でもね、まあ正直ね、あんまりないかもしれないなーなんてごまかしちゃおう。
はい、
はい、じゃあ休みの日は何をして過ごしていますか、国石さん。
はい、私は基本的に温泉に行きますね。
お、いいね、温泉。
あの、とにかく温泉です。で、できればなんですけど、
はい、
岡山県の温泉に行こうとします。
細かいよな。
三股かしか。あ、わからない。
まあ、君地図だからね。
はい。
だからちょっとすぐ岡山行けるから。
はい。実家に帰って。
それ、だってさ、それで何、こう、君は一応リフレッシュしたい、リフレッシュしたってことになるわけ？
あの、鳥取県を出ることによって、一回鳥取県のことを忘れて、あの、リセットできるんですよ。リフレッシュですよ。
距離的にはさ、距離的にはさ、ないだろ？下手したら市内出るより簡単に出れるだろ？
はい、簡単に出れますね。
それでもまあ、わかったわかった。県境越えたっていうね。
そうなんですよ。
心理的な、あれがね。
はい、そうなんです。
なるほど。
はい。
それで温泉行くと。
温泉に行きます。
で、三股行くんだ。
三股に。
三股いい町だよね。俺もあの、俺と中島さん、三股大学のあの、特別講義年一回やってて行くんだけど、コンパクトで、あの、落ち着いてていい町だよね。
はい。なんか、あの、山の端っことかに結構美味しいお店とかあったりとか。
あ、そうなんだ。今度行ってみたい。
はい。はい、すんごい、なんか、お蕎麦のめちゃくちゃ美味しいお店とかあるんですよ。
なるほどね。なるほど、なるほど。松本くんは？
僕はあの、大体朝から洗濯をして、
ああ
洗濯待ってる間にゲームしたりして、
ああ
洗濯が終わったら乾燥かけに行き、
うん、
乾燥かけてる間に楽器の練習をしたら夜になってるっていう。
独身生活のなんか日常生活もあんまった感じで、
わびしいですね。
なんかドラマとかにあるような、そんままじゃないか。そんなわびしいじゃないか、少し。
でもまあまあ、あの、長期休みがあると、実家に帰ったりして、まあリフレッシュをします。
だからお前、下道使って帰るから、十何時間かけて帰るんでしょ。13
時間ぐらいかけて。今
日もともと13時間かけて帰るんでしょ。だからもう、高速で払うから高速使って帰ってよ。
危ないですよ。
高速使ったら何時間になるわけ
?7 時間ぐらいですか、ね。
6時間もだって違うんでしょ。半分ぐらいになるんでしょ。
乗りましょう。
乗った方がいいと思うんだけど。だってお前腰悪いじゃん。
いや、まあそうなんですよ。だから今年なんか親に腰悪いから帰ってこないでしょって言われて、
うん。いや、帰ったので。
帰りました。
ああ、一応帰ったんだ。
帰りました。
親にそう言われても。
13時間かけて。
そうですよ。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。はい、ゲーム何やってんの？
ゲームは最近プレステ4を買って。
プレステ4。
メタルギアソリッドっていう、隠れて撃つや
つ。隠れて撃つ飛距離。そんなお前がやってる家にこっそり忍び込んで、後ろからパパーンって撃って。
怖い。
後ろからパパーンって。
あの山の中で、
ね。山の中の、松本君結構山の北の方に住んでますね、鹿野の。そこにこっそりこう侵入して、パパーンって。パパーン打ってやりたい。
心臓止まりますね。
そんな感じがあるよね。あそこひっそりとしてるもんね。ギャーって声が響き渡るよ。僕はですね、買い物行ってます。僕ね、スーパー大好き。買い物大好き。だから日用品買ってます。別に特別物買わない。イオンとかも行ってます。バリバリ。トライアルとかも行ってます。
トライアル。
あとね、愛妻館とか行ってます。もうどんどん個別の名所出して。ね、野菜がだって、鳥取来てびっくりした。やっぱ野菜が安くて美味しいからね。山直のとこ行ってたから、カロウチとかも行くよ。カロのワッタイナとこ行って。
ワッタイナ。
ワッタイナ多くて安いんだよ。だから西武の方もいっぱい売ってるしさ、そういうとこ行って買い物します。すっげえ庶民的。何の話してんだ俺。でもね、そういうとこで会っても声かけてください、ぜひ。ドギマギしながら、どうも、ありがとうございます、みたいな。返事しますから。
私もたまに、つのいのガストで友達と食べてるんで。
つのいのガスト。もうなんかかなりこれ限定されて、もう。
ジャスコも限定、今も限定的ですよ。
はい。もう全然声かけてください。
個人情報丸出しで。
そうそう、ね、ドギマギしながらお答えすると思います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、もう一方。
はい、ラジオネーム苦学生さんからです。
なで苦学生さんも2回目だ。
ありがとうございます。はい、鳥ラジの皆さんこんにちは。
ありがとうございます。
最近とても寒くてストーブから離れられなくなってきました。
確かに。
その分温かい食べ物や飲み物が美味しくて幸せに感じています。
ポジティブ
ポジティブポジティブ。
鍋とかココアが大好きです。はい、そこで皆さんに質問です。はい、石油ストーブの上に水を入れた夜間を置いたり、はいはい、鍋を置いたりすることがあると思います。
ありますね。
私の家ではその他にもストーブの上で焼き芋を作ったりおでんを煮てたりするのですが、皆さんの家ではどんなものをストーブの上に置きますか。ぜひとも教えていただきたいです。
ほー、芋って
焼き芋？どういうこと？焼き芋って。でもさ、だって、一時コロコロひっくり返すんだね。
そうですね。
片っぽしかいけないもんね。で、かなり時間かかるんじゃない？
火通るのかな？
なんか、濡れた新聞紙を巻いて、うん、その上にアルミホイル巻いてだと思いますけど。
巻き巻きですね。
でも結構時間かかるよね。多分大変だよね。うん、でもまあ、美味しそうだね。
くにし、実家では、うん、巻きでお風呂炊くので、そこに芋をバーンと入れて、焼いたりしてましたよ。
はい、なるほど。ってことは、毎、お風呂後に焼き芋が自動的に。
いや、前じゃないですけど、芋があるときは、お風呂後に
焼き芋。お風呂上がりに焼き芋でしょ。
はい。
で、焼き芋の匂いがするわけだ。
いや、しないですよ。
しないの？
なんか、焚き場と、お風呂のところ、結構壁何枚も挟んでるので、ほうほう、なんか別に焼き芋の匂いはしないですね。
焼き芋、うちであると俺、かなり幸せな、こう、非日常感が溢れてたけど、君ちゃんじゃ結構日常的に焼き芋があったわけだね。
別に、非日常感強めではないですね。
だってそんなね、風呂で焼けるぐらいだったらもう風呂毎日入るもんね。
はい。
はい、松本うちは？
うちはでも普通です。餅です。やっぱり。
定番ですね。
定番だね。
餅焼いて焦げて。
この前事務所で焼いてました。
この前焼いてました。お餅をね、近所のお寺様から大量にいただきましたので、はい、それを焼いて食べるっていうね、はい、焦げてね、お餅の焦げた匂いが事務所に充満してるし、仕事中
にな
る。冬でしたね。
冬でしたね。
そういう感じでした。俺はね、実家はね、灯油ストーブがなかったの。すごいちっちゃい頃だったけど、だから、何焼いてたかあんま覚えてないんだよな。ガスバーニターになっちゃってね、もう物心ついた頃には。あんまなかったんだよな。でもね、大学の劇団ね、学校の劇団が、まあ、部室がさ、寒くて、灯油ストーブしかないわけ。古い建物だったから、そういう暖房がなくて。で、それに、先輩がなぜかみかん乗せて焼いて食ってた。
焼きみかん。焼きみかん。うまいです。
焼きみかんうまいよね。
で、
俺もその時初めて知ったんだけど、で、皮がさ、大体の皮が真っ黒になっちゃう。
で
も、あれも結構美味しいんだよ。
甘くなるんですか？
甘くなるの。あったかいみかん。焼きりんごみたいに、なんか別のものなんじゃなくて、あったかいみかん。みかんがあったかくなる。
白い筋が綺麗に剥ける。
そう、あれが気持ちいいんだよ。皮で、これ、ちょっと皮、硬くなって、パリパリになった皮を、こう、パリパリって剥いたら、綺麗に、わー、筋も綺麗になった、ペッペキペーみたいな感じで、それを食べるんです。
あったかい。実家では、焼きみかんも、薪でやってましたけどね。薪ですよ。
風呂上がりに焼きみかんって焼き芋ですか？
お風呂だとちょっと火力が強すぎるので、はい、あんまりやらなかったんですけど、はい、餅つきの時に薪で 火を起こして、はい、それでお湯を沸かして、それでもち米を蒸すんですよ。
地図の国石家には昭和の日本の名残がしっかりと残っているのであったみたいな感じだね。
いやでも基本的に結構そういう家多かったですよ、家の周りは。
あ、いやでも、いや、いや素敵なことだと思うよ、はい、俺全然なんかなかったな、そういうの。なんかちょっと羨ましいわそれは。なるほどね。おー、どうも皆さん、こんにちは。
最近急です。
お正月の話を引き続きどうも失礼いたします。おまけ腕の芯でございます。どうもよろしくお願いいたします。
おめでとうございます。
おめでとうございます。松本さん、国石さん、
はい、
去年の今年の漢字知っていますか？
来た。
なんてこと。理由知っていますか？
北朝鮮のね、
なんてこと。
飛んでくるかもしれないから。
理由し、理由、なんだそれは。一年をまとめるのにそんなくらい。他にも知っていますか？10位内に入った感じ、不倫の倫だとか、そういうなんかこう暗い感じばっかり。わざわざ清水寺の住職が筆を取って年に1回書くほどの感じですか？私は皆さんの明るい未来のためにこんなことではいけない。そう思い、はい、一年の計は元旦にあり、はい、私はまず皆様の明るい未来を祈って勝したためさせていただきたい。そう思って本日は参りました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
うわー、ちょんちょん、すやーにゃ
ー、お悩みがなくても出てくるようになったんですかね。
もう何がなんだ
ろう。いいですね。
あ、でもキャーって言ってます。キャーって。
髪の毛伸びましたね。躍動感あふれます。
ラクー、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
曲げ筆の新先生、ありがとうございました、皆様に幸せな幸福な一年が訪れるようにということで、楽楽しいという賞、をいただきました。
途中からすごいなんかヒャッハーとか
ヒャッハーって言ってました。
やっぱね、こう書のね、魂を込めるためにね、
あ、
もう体と気持ち連動してるから、
途中から悲しいみたいな感じ
で、ね、キャッハー笑いながらやってましたね。
はい、
いやー、なかなか素敵な、今までない、あの、曲げ筆の新生活のスタイルを見せていただいたので
、
はい、はい、楽しい。
思いました。
躍動感溢れてました
ね。まあね、確かにね、北っていうね、一文字わかるんだけど、まあ、曲げ筆の新生活の気持ちわかるね。ちょっとなんかどうかなと思いましたよ。
はい、
わざわざ清水寺の坊さんがね、北って書いて、あの、もう、あの、写真見た？俺、はい、見ましたけど、あの、こうポタポタちょっと垂れるじゃない。
垂れ
る、ね、北からまたあの習字がちょっと墨がバタバタ垂れてる姿がまたちょっと不吉でね、こんなこと見るのかなと私はちょっと思いました。どうですか、1年、去年1年総括して、
はい、
まあ、年の初めになんかこう良かったことなんか言ってもらえませんか。それを払拭するべく、
楽しかったこと、
松本君なんか楽しかったこと良かったことありますか。
去年
何ないの。
あれ？
何もないんですか？
ないんですか？
ちょっと思い浮かばないかもしれない。
ちょっと前考えてくれ。クリスさん。
鳥の劇場に入ったことです。
イエーイ、鳥の劇場入った。
イエーイ、
松本はそれが全然嬉しくなくて楽しくないってことかな。イエーイ、どういうことかな。
そういうことじゃない。そういうこと。
本当になんか
入ったな。
友達と話すと仕事なんか大変だみたいな、辛いみたいな感じで、え、なんか、なんで仕事楽しいよって言って私両手あげちゃったんですけど。
あー、よかった。ポジティブ、ポジティブ。よかったね、国石さんがさ、喜んでくれて、僕もそれにちょっと手伝いができたのかな、いい職場が作れてるのかなと思って、ちょっとよかったなって思ってます、
はい、
松本くんがどう思ってるかはどうなんだろうな。
楽しいな、
僕は
楽しかったな。
僕はそれがちょっとい
い仕事だったな。
はい、投げ筆の新先生に、お悩み解決してるし、お悩みがあるという方、そのお悩みを広く募集しております、
はい、
その他にも、番組へのご感想、劇団へのメッセージ、松本くんと一緒にサックスを吹きながら喋ってくれる友達、あとは角井のガストで、国石さんと一緒に語ってくれる友達、そして僕と一緒にイオンで一緒に買い物してくれる方、広く募集しております。宛先は、
はい、はがきの方は郵便番号 689-0405 鳥取市鹿野町鹿野1812-1鳥の劇場鳥ラジ係までお願いします。
メールは
ラジオアットマークバードシアター .org です。
ホームページは
www.birdshelter.org まで。
はい、皆さんのお便りお待ちしております。
お待ちしてます。
はい、今月はこんな感じでいいですかね。
はい、
はい、それじゃあ来月までごきげんよう。さよなら、斉藤秀明でした。
国石桃香でした。
松本智彦でした。
それではさよなら。
さよなら。